レッツアリダリアンプラス
プラスです、
はい、始まりました。
はい、
今月のお客様、
はい、紹介しましょう。うなぎアナゴ加工の椎葉水産代表取締役椎葉貴博さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お久しぶりですね。
はい、もう夏以来で、ね、もう半年ぶりぐらいですかね、
うん、そうですね、はい、去年の7月以来2回目ですよね。
そうですね、今日は岩本さんでまだね、あの年末年始ちょっと、ね、忙しくてね、
はいはいはい、
まあ、来月からまだちょっと来てくれるかなっていう感じですね。
なるほど、
はい、前回はちょうど土用の丑の日の前に放送させてもらったんですよね。
はい、
あれからいかがでしたか。
おかげさまでこちらの方でも宣伝させていただいた回もありまして、
はい、
有田の吉備の工場の前と、
はい、
あの近鉄百貨店さんの地下の催事コーナーで2日間やらせていただきまして、
はい、
本当におかげさまで、まあ、今までの十何年やってるんですけど、
はい、
一番売り上げも数量もたくさん、はい、あの、うん、売らせていただきましたんで、はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いいニュースですね。
近鉄の方は去年初めてだったんですか。
去年初めて、近鉄さんの方は初めてだったんです、ね、はいはい。
煙ってどないでした。
まあ、あの近鉄さんの方もありとあらゆる手段を尽くしていただきまして無事あの非常ベルも鳴らずドアも閉まらず、
なんかこう仰ぎがかりがあったとか。
そこまではなかったけどもまあなんとか結構心配してたんですけどね、
はいはい
はい、私もね、うん、あのその近鉄の方は店舗行かせていただいたんですよ、うん、
はいはい、
で入った瞬間もっと真っ白になってるんじゃないかとかも思ったんですけど、うん、はい、そんなことなかったですね。
ですねですね、はい、
すっごいいい香りが立ち込めてまして、
うん、ただ匂いはやっぱり充満してましたねちょっと他からちょっとクレーム来るかなと思ったんですけど、
はい、はい、美味しそうな匂いなんで、
はい、
みんなお腹空きました、
はい、
きっとあの匂いは、
うん、なんかうなぎ人気ってもうこう下がりませんよね全然ね。
そうですね、うん、ちょっといろいろワシントン条約に引っかかれたらなんだっていうね
とか、まあ、ちょっと少ないとか多いとか、まあ、そういう噂はありますけど、
ありますけど、
うんうん、
本当おかげさまで土曜の時は売り上げはどんどん上がってる感じですね、
うん、
うん、やっぱり日本人うなぎ好きですね。
ですね、
うん、私も食べましたよ土曜の丑の日。
なんですか、肝かな、
うなぎのね、肝串
あれな、そのまあ多少個性ある味なんやけども、
うん、
なんかものすごく体に良さそうな。
そうですね、
うん、
まあ僕らがよく言うんが、
うん、
あ、まあ、うなぎってこう、ね、あの体弱ってる時のこう精力をつけるようなイメージありますけど、大体あのまあ、うなぎ1匹に1個肝入ってるんですけど、
はいはい、
その肝1個の方がやっぱりそのあたりのパワーというか、
あ、凝縮されてる、
スタミナ的には凝縮されてるんで、だ
い
たいうなぎの肝1個でうなぎ5匹分ぐらいの、
え、そんなに、
うん、っていうのもあるし、でだ
い
たい肝串ってそれが5個ぐらいです
か、5個ぐらいね、うん、
はい、
ということはうなぎ25匹ぐらい食べるぐらいの、
うん、
構成力というか活力というか、
あんま食べ過ぎたらあかんのじゃん。
じゃあ話します、話します。
でも食べたことないかも。
いや、どうやろう、まあ、まあ、酒の過ぎないとは、あれ、いいと思うけども。
美味しい美味しいって。もう、近鉄さんの時でも、一人で50人前とか言われたんで、50本くださいとか言われたんで。持って行ってたのが100本ぐらいだったんです。すいません。一人、あの、10本限定でお願いしますって断りました。
あ、そうですか。
お断りさせていただきました。
でも、好きな方は、すっごく好きなんですね。
好きなんですね。
今日はそういった美味しいお話とか、
はい、
はい、他にも椎葉さんのいろいろ聞いていきたいなと思います。
はい、ちょっと怖いですけど頑張ります
それでは行きましょう。レッツアリダリアン
ブラス、ブラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門の提供でお送りします。受け継ぐ食を地図に守る。
お世話になった大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに 鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。リサイクルで資源を大切に。鉄、アルミ、銅くずの高値買取、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフル活。粗大ゴミ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんばんは、国岡彩乃です。
有田のおいやん、あっとりです。
今月のゲスト改めてご紹介します。シーバのおいやんこと、うなぎ穴子加工のシーバ水産代表取締役のシーバ高弘さんです。よろしくお願いします。
はい、シーバのおいやんです。よろしくお願いします
お願いします。
シーバさん、お仕事で海外行かれることもあるんですよね。
はい、そうですね、今はねちょっとやっぱり自分のところの若いもんが行くようになったんでだいぶ減ったんですけど、うん、
はい、
それでもまあ1ヶ月に1回か2ヶ月に1回ぐらいは常に、
うん、はい、結構なペースで
行ってますね。ですね、一番多い時はやっぱり年間200日とかあったんで。
え、年間200日海外にいらっしゃるんですか。
もうちょっとね、何人か分かんないか
な。あの大浦さんもね、うん、結構海外行くんで、
行きます行きます。
なんかマイレージっていうかな、
はいはいはい、
あのなんかものすごくたまんねろ、
飛行機のね。
そうですね、大浦さんとかは結構ね、あのビジネスクラスとかでよく行かれるんで、
はい、
うん、瞬間にたまりますけど、僕らはそれだけ行くってことは、うん、いかに安く行くかっていうところにもかけてますから。
なるほど。
意外とたまりそうでたまらないっていうのもありますけど、まあでもそこそこはたまりますよね、普通の方よりも ね。
結構いろんな地域行ってたんですか、その200日の時は。
そうですね、中国も入りますし、台湾、韓国、
うん、
でベトナムぐらいかな。
アジアが多いですか。
アジアがほとんど中心ですね。
言葉は何を話します。
まあ、少しですけど、まあ、中国語と、
はい、
まあ、英語はもともとちょっと勉強してたので、
うん、はい、すごいインターナショナルですね。
うん、
まあ、でも基本的に行くところはみんな漢字が通用するところだけなんで、あんまり英語は関係ないですけどね。
へ、うん、
中国圏はまあ、ね、漢字やからね。
そうそうそうそう、
大体は分かるような、こう書いてるもんってね。
そうですね、
うん、意味が、
うん、ただやっぱり全然例えば漢字も違うんで、
はい、
一番、まあ、簡単に言うと、あの広島県の広いっていう字あるじゃないですか。
はい、広い、
山谷になんか無って日本語は書きますけど、はいはい、台湾に行くとあの中が黄色いってなるんですね。昔の黒い、うん、
あ、
昔のあの広島とかって書くときって、
はい、あ、旧文字みたいな、
旧文字みたいな、
はいはい、
だ台湾は一番難しいんですよ。
はい、
だから僕らも読めるけど絶対書けないですね。あのバラを書けって言われてるので、ま、毎回 どの文字でも
画数が多いってことですか。
多いです、多いです。
へ、
中国に行くと、
はい、
さっきは台湾は黄中が黄色って難しい字ですけど、うん、中国に行くと中が何もなくなるんですよ。
え、
だから広島県の無っていうのを取った字ですよね。
うんうん、
あ、
そのぐらい簡単な略字になるんで、
うん、そうなんですね。
うん、
私大学生の頃、うん、一応第二言語中国語取ってたんですよ。
はいはい、
そんなあなた結構できる
じゃん。
ね、全然覚えてないんですよ。
でそれは現場でやっぱり本ちゃんの言葉をやっぱり聞いたらまたね、
あの、うん、覚えてるのは、
はい、
タイグイラって覚えてます。
ああ、高いってことですね。
そうです、そうです。
一応、はい、わかりました。
うん、
高すぎるっていう時にタイグイラって言って、あのお金の交渉ができるよっていうのを先生が言ってました。
はい、
うん、日本人は、うん、本当はもうちょっと安いのに高い値段で、
あ、よくそのあ、いわゆるぼったくりですよね。
そういうことがあるから、
それはもう日常茶飯事。
はい、
それはまあまあ大事な言葉ですよね。
そう
です
、
一番頻繁にね、
う
ん、一般庶民が、
まあ、英語で言えばエクスペンシブですからね。
エクスペンシブですね。
はい、
どうですか、食べ物とか合います？
中
国なんか前言ったら広すぎてね。
そうそうそうそう、そ
う、だからその内部の方へ行くと、うん、魚とか届かないでしょ。
まあ、ね、ほとんどね。まあ今はもうほらどこでも冷凍庫というか冷蔵庫があるから、まあレストラン行けばどこでも出ますけどね。
はいはい、
やっぱり昔は内陸部に特に西安とか新洋とかってあるんですけど、
うん、
そっちの方とか行くと、はい、あの川魚が多いんですよね。
はい、
ああ、
なもんで、
それの川も多いしね。
そうそうそうそう、黄河とか、
うん、
でもあそこって全部川なんで、取れるやっぱり川魚だ、こっちでいうとこの、まあ、鯉とか、
はい、
そんな感じの魚が多いんで、
うんうん、
でも結構寒いとこでしょ、上の方行けばね、中国の。
でも、うん、あの冬は寒いですけど夏はクソ暑いですから。
あ、そうかそうか。仕事でもちろんあの行かれるんで、現地の人とね、
はいはい、
直接話したり一緒に酒飲んだり、
はいはいはい、
ね、あの
食事
の多いと思うんですけども、うん、あの 今まあね、その中国と日本ってこうね、こう国同士でいろいろ言われてますけど、
はい、
僕ら幼い頃ってね、割となんか中国と日本ってものすごく仲良かった時代
があ
ってね、
うん、あった
しね、うん、僕ら覚えてるのはその中国と日本とのイメージあるんですよ、
うんうん、まあまあ国と国のね、尖閣諸島とかのことがあったんですけど、
うん、
例えば例にとると、
はいはい、
あのよく福建省とかも行くんですよ、
はい、
ウーロン茶の、よく福建省っていうのが出ますけどね、ほんでそこって、まあ大きく町が福州っていう町とアモイってとかっていうのが皆さんよく行かれるとこなんですけど、
はい、
僕らやっぱり仕事柄、
うん、
どいなかに行くわけですよね、
うんうん、
もっと北の方に行くと、まあ、上海に近い方なんですけど、うんうん、シャープって裏に霞って書く、
はい、
裏霞、裏
霞、はい、でシャープって読むんですか。
シャープっていう町があるんですけど、
はい、
そこへまあ初めて行った時に、
うん、
まあ、中国の人からどっから来たって聞かれるから、
うん、
その時はもう僕はもう基本的には大阪から来ましたと、
うん、
あ、大阪だったら分かるかな
って。大阪やったらとか京都とか東京やったら分かるから、
あ、
多分和歌山とか有田とか言っても分からへんやろっていうのもあるんで、
まあ、うん、まあ、マジでそのこと国内でも、
はいはい、
東京とか言って和歌山って言うたら、
うん、
ねえ、なんかちょっと
四国とか言われてるから
だから大阪と嘘つくというね、
まあ、
うん、
まあ、嘘というか、まあ、分かりやすく、
分かりやすく、
大まかに分けると大阪で、
やからがで言うたら、まあ中国のやつは分かるやろみたいな、
うん、で、あ、じゃあ大阪のどこって言われたら、うん、えっと思って、
うん、
まあ、大阪の近くですみたいな話になって
正直に、
まあ、大阪の近くってどこっていうか多分知らんと思うけど、まあ、和歌山、まあ、中国で福山って言うんですけど、
うん、和歌山っていうこと、
福山、
福山
それで和歌山って、あ、まあ、
はいはい、これはとかなんかね、はい、福山、
はい、
あ、山は、まあ、あれね、
そうですね、宮山の山ですね、
うん、
でそこで、まあ、和歌山から来たんで、実は多分知らんと思うけどって言ったら、
うん、
まあ、そこに多分5人か10人おったんですけど、
うん、
お、和歌山かって言われて、
う
ん、
え、
みんな知ってるんですか、
うん、あのみかんとか梅干しが有名なところですねってか、どんだけこの人が日本通なんやろうと思って
めっちゃ知ってるじゃないですか、
うん、で、なんで和歌山、逆に僕の方が、
うんうんうん、
なんで和歌山知ってんのって聞いたら、
うん、
いや、もうこの地方で和歌山っていう地名を知らん人がは多分いてないと思うみたいな
話にな
って
、なんでどうしてでしょう、
でどうしてってやっぱ聞きますよね、
はい、
そしたら一個あのお寺連れて行ったるわっつって、
うん、
ほんでそこからね、まあ、車で10分か20分ぐらいちょうど海側のところに行こう、
はい
はい、そんな大きいお寺じゃないんですけどね、
はい、
ちょっと日本風なお寺があって、
うん、
ほんでここが一番だから有名なとこよって言うけど、
うん、
でも全然観光客も何もおらんし、
うん、
ここに来て俺どうすんのと思って、
うん、
で聞いたら中に入ると、
はい、
高野山っていう名前がまず出てくるんですよね。
あ、高野山という
お堂の中に、
はいはい、
とやっぱりその弘法大師っていう名前も全部中に入ってるんで、うん、でどういうことって聞いたら、
はい、
いや、もともとだからそのね、弘法大師が中国にこう修行に来られるときに、
うん、
ちょうど流れ着いたのがそのシャープっていう町だったらしくて、
は
あ、ほんでその時にやっぱりもうすごいやっぱりね、長旅で、
うん、
しかも遭難しかかってたんで、
うん、
もう病気で弘法大師とかものすごいやつれてたらしいんやけど、うん、
はいはい、
それを向こうの人らが
手厚
く、そう、うん、そこのシャープっていう町の人が手厚くいろいろこう食べ物くれたり、
はい、
うん、これからそうやって勉強するやったら頑張れってやってくれたんで、
う
ん、それでまあ言ったら、うん、そこから弘法大師ずっとね、
うん、
あの中国を訪問というか勉強されて、
うん、
ほんでそれが、きっかけで、
うん、
もうね、今年ちょうど1200年かな、
う
ん
うん、そうですね、開宗1200年、
はいはい、その間は、まあ、ずっとかどうかわからないですけど、
うん、
今でもその1200年経っても、
うん、
高野山からお坊さんが50人とか毎年
行くんや、
100人とかが向こう行って、いや、あの時ありがとうございましたって
はあ、シャークっていう町に、
ものすごい太いパイプですな、
そうなんですよ。
シーバさん、それは全然知らずに。
全く何も知らんと言って。
いやいやいや、僕ら和歌山県人やけど、そんな話、あんまり知らん話で、これ恥ずかしいだったんですな。
私たち、シャープのこと全然知らなかったですよ ね。
交流があるから、そのたんびに、ほら、やっぱりみかん持ってったり、
はいはいはい、
梅干し持ってったりとかされてるでしょうね。ほんで、これでも。はい、和歌山といえばみかんと梅干しやみたいな、こんな福建省のおっちゃんとかに言われて、なんでやこいつらみたいな感じだったんですけど、
そうですよね、
まあでも嬉しかったですよね。
嬉しいですよね。じゃあもう椎葉さん、和歌山って言ったんで、
はいはい、
かなりもうウェルカムされたんじゃないですか。
かなり本当にすごい、やっぱりよくしていただきましたね。
わあ、すごいいい話ですね。いやいや、
中国行くならそこですな。
そうですね。
シャープ。
シャープ。覚えやすい。
多分ね、高野山とか行かれたら、多分そういうなんか、ね、今でもやられてるんで、
交
流のやつは、
うんうん。
ね、ネットとかで調べてもらえば多分分かると思うんですけど。
はいはいはい。
うん、ね、きっとリスナーさんも知らない方がほとんどだったんじゃないですか。
声を大にしてね、これ、うん、この話はね、うん、もっと広めるべきじゃないですか。
そうですね。
ね、
は
い、
う
ん、
創業34年、シーバ水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住みシーバ水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館、立花屋。ご宿泊に、挙式披露宴に、ご宴会に、自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく、夏はさっぱりと冷やしで。紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹がなると、ナルトのうどん、うまい。
中国やの韓国の酒ってどうですか。
ね、韓国行ったら、なんて50歳酒ってあるんですよ。
50歳酒、
うん、
50歳、はい、
30歳40歳50歳の50歳
なんです。そんなんあるやん、
うん、
はい。
ほんでもともと韓国の有名なお酒で100歳酒ってあるんですよ。
なんかこう出世していくような感じ。
いや、というかものすごい強い酒なんですよ。
度数がこうなっていくんや。
でもそれをそのまま飲むと死んでまうんで。
はい、それぐらい強い。100% とか。
それを、よくあの韓国料理屋行ったら、あのチャミスルとかジンローとかあるんですけど。
はいはい、
だからその100歳酒は濃いから、
うん、
こう、やかんをドンって置いて、
はい、
そこに1本だから100歳酒、ドバドバドバ。
うん、
でそのチャミスルとか人狼はドバドバドバっていう、
割って、
はい、究極のミックスだね。
ああ、なんか豪快ですね。
でもそれを入れるとすごく飲みやすくなるの、なぜか。
ほやけど度数、
でも度数はお互い強いもの同士だから、まあカットアップ多分50度ぐらい、
はい、
でチャミスル多分15度とか20度とかね、10なんですけど、はい、でもどっちにしろ濃いんですよ。でもどっちも、
いやいやいや、
単発やったら飲みづらいけど、うんうん、合わすとまろやかになって
る。それ、紛れてるだけちゃうん、それ。
なんかもう、化学反応みたいな。
あのね、よくウォッカとかね、あの好きですけどね。
まあまあ、日本の感覚で言ったら、ウォッカを焼酎で割るみたいな。
うわ、飲めないな、それ。
いや、でも、紛れてるだけですわ、それ。
いやいやいや、今度、一回50歳です
よね。いやいやいや。
ほんで、それを飲むと、
うん、
意外と飲めるんで、ガンガン行くと、
はい、
そう。はたり君おっしゃる通り、もあとは記憶がなくなるって言ったんですよね。
でしょうね。
なんかこう言われがあるんでしょ、30歳から50歳からね、500歳までっていうのがこう。
てかまあまあまあ、100歳酒っていうのを半分にするから50歳酒っていう。
すごい単純な。
単純な名前、ネーミングですけどね。
はいはいはい。
名前だけ聞くと、うん、こうなんか100年ものみたいなイメージですけど、その、あの100年置いたお酒とかいうことではないんですよね。
ないないないです。多分、もう100歳酒っていう。
へ
え。それでまず韓国では殺されます。
一晩殺されて、
はい、で中国とかに行くとまた、はい、あのこれはね、あの前回ね、先輩の川口さんとかも大好きなお酒なんですけど、
はい、
あのパイチューっていうお酒がありまして、
パイチュー、
はい、白酒って書くんです、漢字でね、
はいはい、はい、
なるほど。
でまあそれがもう中国の定番中の定番で、
あの新ルーチューとかっていうのとまた違う。
いや、またあれと、あれはまあちょっとカクテルっぽいんでまた違うんですよ、
あれは飲みやすくて、まあパイチューっていうのはもうちょっと、
パイチューって要は 大体度数が低くて35度。
低くて35度。
これ大体、ね、まあ、56度とか8度。
はあ、はあ、はあ。
その白いっていうのは何の
元々、コーリアンなんですよ。ロシアの、ウォッカ、それこそ、はいはい。ウォッカとかの原料と同じ。
へ、
小麦というか、そっち系のやつを使ってるんで。
うんうん、
まあ、置けば置くほど濃くなるっていう。
口の中、燃えてる感じ。
あのね。
一口入れたら。
多分、初めて飲んだ方は皆さん言われますけど、
うん、
胃カメラの感覚ですね。
わかりやすく言うたら。
わかりにくいでしょ、それ。
まず、口にこう、小ちっちゃい、まあ、杯みたいなやつでみんなで取り掛く。
うん、
向こう、あ、ちなみにほら、日本語で乾杯ってやると、みんな、まあ、ちょっとまあビールとか乾杯とかって一口飲んでパチパチとかじゃないですか、
は
い、でも乾杯って漢字で書くと灰を干すって書くんですよね、
はい、ああ、そうですね、
だから中国で言う乾杯っていうのは一気ってことですよ、日本語に直すと。
ああ
、そうなんですか。
あの、日本人誰も知らんと乾杯乾杯ってやると自爆をしてるってことですよね。
乾杯言うたのになんで一気で飲めへんのやみたいな、ね、
そう
へ
え。
で、話戻りますけど、その小さいやつでみんなで一気にガッていくわけですよ。うん、まあ言ったら、はいはい、もう本当に小さいやつですけど、
ま、50度ぐらいのやつを。
56度とかのやつ。
6度とかのやつを。
はいはい、
うん、
下手したら火つきますからね。
つくやろうな。
で、それを飲むと、
うん、
胃カメラなんですよ。まずここ今食堂を通過してますみたいな。12時を通って
ここ、だから暑いから、
うん、暑いから今どこにその、
通ってる場所が、うん、体でね、
はい、自分で分
かるっていう、うん、暑すぎて、
暑いとか痛いですね、
痛い。
シーバさん強いですね。で
それを耐えるとだんだんわけわからんなってきて、
うん、
2杯目3杯目はいけるんですけど、もう必ずその1杯目はもう胃カメラですね。
なるほど。それね、まあ、ウォッカとかもそうやけども、うん、その100歳酒とかも、うん、その、パイチューとかも、味あんまりないでしょ。
わからん。
でしょうね。
はっきり言うてな。度数濃くなってん
だ
から、
もう。やっぱりね、
うん、
さっきも言いました、まあ、もともと中国の、庶民のお酒なんで、
はいはい、
安いやつやったら1本ほんと200円とか300円。例えば、1リッターぐらい。
うん、
まあ、700ミリぐらいかな、
うんうん、
700か750ミリぐらいのやつがベースなんですけど、
うん、
安いやつだったら1本200円とか300円、うん、
はい、
ほんで高、結構まあ庶民の飲み物、
ね、そうそうそう、でも高いやつに行くと1本で10万円20万円しますから、まあワインみたいなもんですよね、向こうで
ドンペリみたいなのがあんのや、
はい、
あ、
ほんでそのやっぱり高いやつ飲むと美味しい気がします。
気がせなしゃあないわな。そら、
ね、またシーバさんに美味しいお酒を教えてもらいましょう、
はいはい、うん、いやほんまにそこらの酒全然知らんかった
わ、ね、
ほんま、じゃあ今度また飲むか。
いやいやいや、もうやっぱり味わって飲みたいですね。日本酒でいいです。
はい、胃カメラはいない
です。
はい、
いいです、
はい、分かりました
。大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、自社でうなぎを育てて焼いて焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。リサイクルで資源を大切に。鉄、アルミ、銅くずの高値買取、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフル活。粗大ゴミ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
ではお便りいただいてますんでご紹介します。
はい、
ラジオネームごぼうのおいやんさんです。
はい、どう
も。有田のおいやん、綾乃さん、毎月楽しみに聞かせていただいています。
はい、
遅くなりましたが今年もよろしくお願いします。
こちらこそ。
岩本のおいやん、お元気ですか。
元気ですよ。
元気ですよ。
ちょっと忙しすぎて
ね、
はい、すみません。
昨年はプレゼントのナルトの梅うどんありがとうございました。家族に好評で、先日も湯浅のパーキングで買ってから和歌山に出かけました。はい、下りのパーキング、かっこコンビニに置くのは難しいですか、というね。 またねナルトのオイアンが来るんで、はいはい、その時にまた聞いてみましょうね。
あ、そうですね、
はい、はいはい、まあ、こんな感じで、ね、お便りもお待ちしてますんで、はい、はいはい、こちらへ、お寄せください。メールはおいやんアットマーク wbs.co.jp 小文字でおいやんアットマーク wbs.co.jp。 ファックスは073-428-1414 073-428-1414。はがきの方は郵便番号 640-8577 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお願いします。そして来月1日日曜日、8日日曜日はレッツアリダリアンをお送りします。次回のアリダリアンプラスは来月2月22日日曜日にお送りします。
はい、石破さん、まあ、うなぎの方ですけれども、はいはいはい、まだ今年も夏に向かってすくすくと育ってますか。
そうですね、はい、はい、また今年も、はい、頑張りますんで皆さんよろしくお願いします、は
い、いやいやいや、はい、期待してます、
はい、期待してます、はい、美味しいうなぎはね。
もう一個だけすいません、はい、ちなみにナルトのウイヤンもかなり飲みますから。
あ、そうなんですか。
お酒で盛り上げてください、
は
い、
またほったらその日本以外の酒の、
はい、もう金もすごいです、ね、
はい、ちょっとお聞きしたいなと。
はい、はいはい、レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は国岡彩乃と
有田のオイアン服部と
シーバのオイアンでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工のシーバ水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんのナルトの提供でお送りしました。暑い夏より花火をあげよう、この土地を愛してる野郎たちがいる。里が揺れている星に乾杯を、あがらの街で、忘れられない悲しみがあり、語り継がれる笑顔がある。暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してる野郎たちがいる。未来へつながる里